知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iStudio から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は行政相談委員の伊藤正義さんと小島俊彦さんに行政相談をご利用くださいについてお話をいただきます。伊藤さん、小島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
伊藤さん、行政相談とはどういった制度なんでしょうか、教えてください。
行政相談とは総務省が管理する取り組みで、各自治体に配置された行政相談委員が国、県、市など行政の仕事について苦情や意見、要望を受け付けています。相談委員は公正、中立の立場でこれらの解決や実現に取り組み、お寄せいただいた意見などは行政の制度や運営の改善にも生かされます。相談内容など秘密は厳守いたします。
相談内容は厳守ということでね、安心して相談できますね。今回は行政相談員の伊藤さんと小島さんにお越しいただいているんですが、どのような方がお話を聞いてくださるのでしょうか。
一宮市につきましては、私たちを含め計6人の行政相談委員が相談に対応しています。
どのようなことが相談できるんですか。
相談内容につきましては、年金、保険、税金、登記などの行政的な手続きや交通安全、地域の問題など様々です。これらの解決への助言、関係機関への通知を行います。
難しい内容ですね。どこに相談したらいいかね、わからなかったりするんですが、行政相談を利用すればいいんですね。具体的にはどのような相談がありますか。またどのようにサポートをされているんでしょうか。
新型コロナウイルスが、流行しましてから、相談者の方が非常に少なくなり、これといったエピソードがございませんので、例えば以前他市であった例を紹介したいと思います。
はい、お願いします。
交通量が非常に多い道路なのに、横断歩道付近には照明灯がなく、夜になると道が暗くてドライバーが歩行者を見落としてしまう危険がある。重大な交通事故が起きないか心配なので、横断歩道付近に照明灯を設置してほしいという相談がありました。この相談を受けて行政相談員が現地を確認したところ、相談の通り危険な状況でしたので、委員は国道事務所に相談内容を伝えるとともに、横断歩道付近への道路照明灯の設置を依頼しました。その結果、国道事務所は横断歩道付近に道路照明灯を設置しました。困りごとがあり、どこに相談していいかわからない、制度や仕組みがわからないといったことがありましたら、お気軽に相談ください。関係機関へ相談内容を伝え、解決や実現につながるように取り組みます。また秘密は厳守いたします。
相談できる場所がある、また秘密厳守というのはとても安心して利用ができますね。さて、今年から9月10月が行政相談月間ということで、この期間を中心に全国一斉で行政相談活動や広報活動を重点的に行うそうですね。小島さん、一宮市ではどのような活動をされるのですか。
はい、10月の2日水曜日午前10時から正午まで行政相談の特設相談所を開設します。
この特設相談所の場所はどこでしょうか。
木曽川庁舎の3階 第3研究室で行う予定です。
他にも広報活動をされるんですよね。
行政相談月間中に開催予定の微細祭りでは10月の26日土曜日の午前10時から正午ブースを開設をいたします。
9月10月は行政相談月間ですので特設相談所を開設するとのことなんですが、通常の行政相談の日時を教えてください。
はい、原則毎月第1、第3水曜日の午前10時から正午に実施しています。祝休日などによって実施する曜日が異なる月もありますので、詳しくは毎月発行されています広報一宮かウェブサイトをご覧ください。
相談を実施している会場を教えてください。
企業会館の5階市民総合相談室で開催しています。
車でお越しの場合、駐車場はありますか？
はい、ございます。
相談への料金などはかかるんでしょうか？
無料です。
安心して利用できますね。予約は必要ですか？
事前予約は不要でございます。開催日に電話をかけるか直接会場へお越しください。ただし混雑状況により相談できない場合もありますのでご了承ください。
では電話など連絡先を教えてください。
はい、お問い合わせ先は企業会館5階市民総合相談室、電話番号は73局の4363です。
通常の相談日ではない日でも相談することはできるんでしょうか？
はい、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時30分に総務省行政相談センター、聞く耳の行政苦情110番へお電話ください。聞く耳は地域社会に寄り添って一人一人の声を聞くをコンセプトにしています。電話番号は0570-09-0110 です。お困りなら〇〇苦情110番で覚えてください。お近くの総務省行政相談センター聞く耳につながりますよ。
はい、わかりました。相談に伺う際に事前に準備するものや持参した方がいいものって何かありますか？
特に、持参していただくものなどはございません。
はい、それでは最後に伊藤さん、小島さんから一言メッセージをお願いしたいと思います。伊藤さん、お願いします。
はい、繰り返しになりますが、行政相談は予約の必要がなく誰でも無料でできます。困りごとが終わりになりましたらぜひ気軽にいらしてください。
小島さん、お願いします。
はい、どなたもご気軽にご相談をください。
伊藤さん、小島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お話しいただきました行政相談をご利用くださいについては、詳しくは市ウェブサイト ID100-1953 をご確認ください。お問い合わせ先は広報課、電話 0586-28-8951 0586-28-8951 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは水道料金、下水道使用料を改定しますについてのご案内です。重要なライフラインである水道、下水道を未来へ引き継ぐために施設の耐震化を進め地震に備えます。また老朽化した施設を適切に更新します。改定日は10月1日火曜日、10月1日以前から継続してご利用で2ヶ月ごとのお支払いの方は12月以降の検診分から適用されます。詳しくはウェブページでご確認ください。 お問い合わせは経営総務課電話 0586-857691 0586-857691 です。次に市民意見提出制度、一宮市青年貢献制度利用促進計画を策定についてのご案内です。市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表しました。青年貢献制度の普及のための施策を取りまとめた計画です。素案への意見を募集したところ15件の意見がありました。計画は市ウェブサイト市役所本庁舎1階美祭木曽川庁舎1階の資料コーナーで閲覧できます。お問い合わせは福祉総務課電話 0586-289015 0586-289015 です。続いて11月は愛知多文化共生月間、多文化共生フォーラム愛知2024、外国人と日本人が共に活躍し共生する社会についてのご案内です。多文化共生についての理解や認識を深めるため講演やトークセッションを行います。日時は11月4日休日午後2時30分から4時30分。会場はアイビル7階シビックホール。講師はタレントのビトルさん。定員は先着200人です。お申し込みは10月31日木曜日までに電子申請、または市町村名だけの住所、氏名、任意で団体名、電話番号、またはメールアドレスを記入し、電子メール、郵送、ファクスのいずれかでお願いします。電子メールの場合は多文化@tref.aichi.lg.jp、 郵送の場合は郵便番号 460-8501 名古屋市中区3-03丁目 1-2 愛知県多文化共生推進室。ファクスの場合はファクス番号 052-971-8736 までお願いします。10月31日木曜日必着です。同日開催で外国人向け防災教室が行われます。時間は午前11時から午後2時。会場はアイビル3階シビックテラスほか。 AED 講習、地震体験、避難所案内、交通安全教室が行われます。お問い合わせは愛知県多文化共生推進室電話 052-954-6138 052-954-6138、または観光交流課電話 0586-857076 0586-857076 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。